皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は建前と本音が入れ替わる時という話です。どうしてもですね、人間建前と本音というものをですね、両方を使い分けるようなことがありましてですね、で、まあ建前は建前で本音は本音と、まあ普通は両方、まあ、共存しているわけでありますけども、やっぱり建前というのはですね、現実に合わないところが多くてですね、ですからその建前を維持できなくなることっていうのはよくあるわけですね。でその時っていうのは建前と本音が入れ替わるわけであります。表の話とひそひそ話ってまあよく言いますけどもね、表でなんかこう公式に出す声明とか発表とかプレゼンテーションとですね、本音の話は真逆っていうことよくあるんですね。なんか表ではですね、いかにこれが素晴らしい投資家ということをですね、まあ、とうとうと資料を使いながら説明して、でしかし、まあ、本当に投資しようっていう人がいたらですね、やめときなと、あれ全部インチキよと、要するにハーフトゥルースという言葉がありましてね、半分の真実という言葉があって、都合の悪いことは言わないんですね。都合の悪いことは言わない、半分の真実、ハーフトゥルースというのは典型的な詐欺の一つなんです。でも普通その、まあ、素人の人だと分かんないですよね。何がその隠されてるかって普通分からないんで、まあ、よく一般的に使われる詐欺ですね。最近はそのメディアなんかもですね、ハーフトゥルースをよくやりますね。例えばウクライナ戦争だとロシア側の発表をこう言わないとかね、まあ捏造まで最近は多いからですね、まあひどいもんでありますけども、まあ昔から典型的に使われる詐欺の手口がですね、ハーフトゥルースっていうことなんですね。でもなんでこのハーフトゥルースをやらなきゃなんなくなるかっていうとですね、建前ではまあそのってますかね、この何とかしてこのインチキ商品を売らなきゃいけないとか、何とかして国民を騙さなきゃいけないとか、そういう理由がやっぱあるわけでありますね。それは結構まあわがままな理由でありましてですね、でそういうわがままな理由っていうのは、非常に不自然でありまして、やはりいつかこう通用しなくなる時が来ます。まあ会社の経営なんかもそうですけどもね、こう建前ばっかり言ってる管理職だとか経営者だっていうのは、ある瞬間から全く権威を失いますよね。人々がついてこなくなります。で大変な時になればなるほど、本音の話ができる人でないと情報は集まらないし、それから対策も立てられないし、結果的に未来を作れないんですね。本当なんか大変だというこの一言をですね、聞いてもらえる人っていうのはなかなかそれだけで立派な人ですね。建前と違うことをですね、耳に入った時に、でそれを受け止める器量があるんですから。昔はですね、そういう人って当たり前に世の中にいたんですけど、最近なんか随分減った気がしますね。いずれにしましてもですね、この建前と本音が入れ替わるっていうのは、まあ、言ってみれば建前だけでやってて、それを守り通すことができなくなった、それではもう続けられなくなった時に、まあ、本音の話がですね、表に出てきて、その入れ替わるという、まあ、その瞬間ですね。今ちょうどですから、ウクライナ戦争がそうなんじゃないですか。これはウクライナが勝たなければならない、ロシアが勝ってはいけないという建前で始まっておりましたが、最初から話は逆ですよね。最初からこの戦争ロシアの勝ちですよね。やる前からもうはっきりしましたよね。だからやっぱりその本音の話がですね、表で出てこざるを得ないわけですね。そうするとまあ建前の話は引っ込まざるを得ない、まあそういう謀略ですね、謀略放送は引っ込まざるを得なくなりますね。今ちょうどそれが変わる時ですね。かつて平成の時代にですね、金融危機になった時もそうだったんですね。もう現場からですね、もう潰れそうだとか、もう実質的に潰れたとかですね、そういう話はいくらでも聞こえてきてたんですね。ところがやっぱりですね、表ではですね、そういう話言えないわけですよ。潰れたきたとかね、特にでかいところがね、もういよいよ持たないとかいう話はですね、全然これ、なんて言いますかね、表に言えない。まあ、長銀もそうでしたし、 日産機もそうだな、あと工銀なんかも、工銀はちょっと慌ただしかったな、山一なんかもですね、あと北銀ね、北卓なんかもだいぶ前から、ね、潰れるって話がですね回ったんですね。もう内部の人たちが悲鳴上げたわけですね。もうこれは守りきれんぞと。そういうのはまあ人づてに伝わってきますよね、こういう立場の人はこう言ってるぞと、そりゃ潰れるぞと。で建前の世界はですね、当時の大蔵省もですね、まあ大きな金融機関を一行たりとも潰さないって言っておりましてね。で結局しかし当時はまだ腹の据わった人いましてですね、もう対策考えていたんですよ。まあ当時選択という雑誌に暴露されちゃったんですが、東京赤坂に今でもあるんじゃないかと思いますが、日銀の氷川寮っていう寮がありましてですね、ここにそのまあ日銀の人も銀行の人も集まって密かに対策会議やってたんですね。どうしましょうかって。でこれ表向きはですね、建前で一つも危機はないって言いながら、裏で対策会議やってたのバレちゃったわけですよね。しかもちょうどその頃ですよね、なんかその癒着ですね、金融機関と日銀だとか大蔵省との癒着の話が出てきましてですね、まあこれはスキャンダルになっていきますけども、まあ、いずれにしろ本音の話はしていたんですよ。で結局それでですね、まあスキャンダルが表になってね、日銀総裁も当時辞めることになりましたし、でそしてやっぱり危機は危機ですから、破綻は起きてくるわけで、最後まで建前を言ってですね、金融危機はないと、一行たりとも潰さないと言った連中はですね、そのまま黙って消えていなくなっちゃったんですね。そういうことがあったんですね。でその後ですよね、要するにこの日本はね、癒着がひどいと、官民癒着がひどい、政治の癒着がひどいから、襟を正さなきゃいかんと。ですから平成のまあ半ば以降になりますとですね、本当の話はしちゃいけないんだと。要するに本当に困ったとかなんか言ってですね、相談話に行ったらですね、あの時みたいに、ね、日銀の氷川寮みたいにですね、全部これ突き止められてですね、バレちまうと。例えば菅前首相のね、長男の話もそうですよね。総務省と飯食っとったと。まあ、いろんな打ち合わせしてたんでしょうけども、まあ、バレちゃうわけですね。バレちゃったら大変ですよね。ああいうことあればあるほどですね、例えば経産省なんかはドアに二重の鍵をかけると。一切よその外部の人と接触してはいけないと。ドアに鍵をかけて立てこもると。もともと経産省、元通産省ですが、あれは根拠法の非常に薄い役所ですから、黙ってても何も仕事がないんですね。だからやっぱ出てってですね、民間と一緒に仕事をしないと、あるいは外国と一緒に仕事をしないとですね、そもそも仕事がない役所なんですね。俺がなんか民間や外と付き合うことは悪いことであるって言ってですね、その建前の世界だな、に閉じこもって、中から鍵をかけて立てこもるってことをやってきたわけですね。そうするとですね、私も誰か聞いたんだけど、あれいつのことなのかね、リーマンショック、いや、もっと前ですよね、ドットコムバブル崩壊の頃かしら。なんかその日本の金融もね、結構荒れたことが、それは小泉内閣の頃じゃなかったかな、株価が6000台に入ったあの頃じゃなかったんじゃないかと思うんですが、おい、日本の金融は大丈夫なのかと、状況を把握してんだろうなと、アメリカのね、向こうの金融当局者が日本の役人だか政治家に聞いたらですね、いや、しっかりやっておりますと、しっかりやってるとどういう意味かというとですね、一切コンタクトしておりませんと、そういう意味で当たつんだね。で、向こうもですね、仰天しちゃったつんですね。要するにアメリカに言われたんだと、癒着はいけないと。それで、その、飯を食ったりですね、やること自身がね、それは癒着で悪いことなんだと。だから、危機になってもね、ますますやらないと。昔の危機になったから、話をして癒着して、助けてもらったとかね、助けてあげたっていうことで、汚職事件になったんだと。だから一切変わりませんって胸を張って言ったらしいんですよね。そしたら、アメリカの当局者がひっくり返らんばかりびっくりしちゃったんですよね。まあ、なんて言うんでしょうかね。その、別にですね、話をするならお茶一杯でもいいわけですよ。そんな高級クラブなんか行く必要もないし。ね、どこだっていいわけです、そんなものはですね。バカな話でございますよ。まあ、とにかくね、そんなことでね、全然わかんない人たち世の中多くて。でもまあその頃からだと思うんですよね。結局その上から下まで全部建前でいけと。本音は言っちゃいかんと。だから嘘は全部自分で処理しろと。一切上に上げるなと。本当のことは言ってもいけないと。なぜかというとですね、本当のことを知ってそれを報告しないと隠してたというかその人も同罪なんですね。だから本当のことは言ってはいけないと。本音のことは言ってはいけない。私は全部一切知らないことにすると。建前だけ生きてけど、こういうふうに最近やられてるわけだよね。 いや、それでもだからまだ会社にいるってとこはすごいとこでね、まあ痛くているわけじゃないんでしょうけども、まあ大変だよね。それは体悪くなるのも当然ですわね、そんなことやったらね。で、結局まあそんな風にやるとですね、最後にまとまって出てきちゃうね。本当にだから最後にまとまっていきなりなんかね、型式認定取り消しだとかね、まあ、そんなことにもなるし、それからもうやっぱりいきなり倒産だよね。いきなり倒産なんてこともなりますよ。中国もそうだったでしょ。中国もですね、もうみんな分かってるわけですよ、あのインチキぶりはね。だから危ない、インチキだインチキだって言ったら、共産党だからね、それは建前しか言いませんわな。全然大丈夫ですと。で、特にやっぱり中国もそうだと思うんだね。あれ、腐敗の摘発って一生懸命習近平やってましたよね。腐敗の摘発やってるとですね、それは困った話なんて絶対説明できませんよね。困って助けてくれなんて言ったら、もうそれ自身が不快になりかねませんからね。だからその儲かった利益のね、分配ならですね、まあなんか裏で金回して、止めるってもできるんでしょうがね、こう失敗のつけ回しったらですね、これは大変ですね。失敗のつけ回しなんかやったらですね、それはもう責任取らされる人がね、こうババ抜きみたいに動いてるわけであります、動いていくわけですから、できるだけ自分より上の立場の人にね、知らせて、その人の責任しちゃったら自分はね、楽になるわけですから、みんなそういうふうにやるわけですね。そうするとやっぱり誰も話聞かないし、怖いからそんな話なんか行かないですよね。本音の話なんか聞いたらやばいですよね。あんた知ってたろうって言われたら、それっきり終わっちゃいますよね。まあそうするとあの国もですね、ああいう腐敗的やつなんかやってるから、そら全てやっぱこう話は隠されるんでしょうね。だから法令遵守っていうのがありましたよね。今みんな法令遵守って言ってるんですが、あれが確か20年ちょっと前だよねその金融の基金のところがありました。その反省でね、日本も法令遵守しないかんと。昔はそんなもんね、あるようなないような感じでしたから。いや、法令遵守って言って、それ役所だけじゃなくて民間企業もやれと。今で言えばガバナンスだよな。で、当時ちょっと今著者の名前忘れましたが、法令遵守が国を滅ぼすっていうね、本会書かれた方が言ったんですね。あれはその通りだと思いましたね。読んでてですね、いや、その通りだな。これ法令遵守とかやってると組織のダイナミズム、発想がすっかりこう衰えると。で、本音の話が出せなくなると。みんな建前だけでやっていて、で、結局それ崩壊のもとになると。私も読んでてそう思いましたが、全くその通りになりましたね。法令遵守でスキャンダルなくならないですよね。はい、法令遵守ってやるとスキャンダルは隠されるだけなんです。スキャンダルになる理由はですね、能力の欠如です。仕事をする能力が欠如してるからスキャンダルなんですね。すなわちその能力が欠けてんのに、まあ言ってみれば無理するからスキャンダルなんですね。もっと安全牌でいけば何にもスキャンダルにならないで普通は済みます。能力の問題ですね。だから能力の問題でスキャンダルになるのに、まあ要するに仕事を、そんな仕事をできないのにするからスキャンダルなんですよ。で、それを法令遵守って言うと今度これ隠すようになるわけね。で、みんなが逃げるようになるわけね。だからますます問題はこじれていきますね。まあ結局だからそういうの見てると、この20年ぐらいっていうものは誰でも建前と本音の境目で、まあ、苦労してたんだろうなと思いますね。で、そのうち何が本当のことか分からなくなってくるんですよね。統計のごまかしとか見つかりましたよね、あの国交省でね。あとは何ですわ、あれ、粉飾決算ね。東芝もそうでしたけども、粉飾決算だとか統計のごまかしってですね、まあ、あれは建前の世界なんですね。この数字にしないとですね、上が通らないとかですね、なんか都合が悪いって言って建前の数字にするんですが、それやってるとですね、本音が分かんなくなるんですよ。昔だったら堂々と二重帳簿作ってですね、これはその役所用、まあ三重帳簿か、これは税務署用、これは銀行用で、これが自分ところの本当の姿と、3つぐらい作ったもんですね、昔はね銀行用、それから税務署用、それから自分の会社用とね。で、そのまあ自分の会社用ってやつが大体本音なんですけど、今それがあんまないんじゃないですか。本音の数字はどうなよ、本音どうなってんのって話は多分誰も知らないであれ運営してんじゃないかと思うんですね。本音が分かってたら、もっとみんな、なんていうかな、危機感があって動きますよね。ウクライナ戦争だって、俺、本音はどうなのよと。イスラエル、これから本当にどうなんのよとかね。 アメリカの大統領本当に今誰なのよとかさ、こういう本当の話ね、本音の話がこう広がって分かってるとそれなりに対処できるじゃないですか。しかし、まあ、例えば秘密保護法なんてもそうですけども、ああいうものやたらサインするとですね、その外から入ってきた、関係する情報に目を通していけないということになっちゃうんですね、はい、やたらにその、外の情報に目を通すこともできなくなりますね。だからあれ何も分からなくなるだけの法律だよね、あんなもんやってんと、やってる当事者が本当のことが分かんないの、本当の情報が入らない、本当のことを伝えられないということで、結局組織はですね、ますます衰退していくだけなんですね、あれね。バカなこともやってますよね。まあ、なんて言うんでしょうかね、こう、現実を知らない人たちが、まあ、やるとこういうことになるって言えば、その通りなんですけども、なんていうかな、こう、建前だけで物事が動くっていうのは、ある種受験勉強の世界ですよね。受験勉強、その、まあ、大学入試もそうだし、あと、まあ、なんていうの、もちろん公務員試験もそうだし、あとはいろんな資格試験がそうですね。まあ、建前の話でですね、丸抜やっときゃ、まあ、大体通るわけですよね。大体通るわけですよ。そうすると、そういうのに慣れてるとですね、その建前の世界で全部頭がいっぱいになっちゃう。まあ、六法全書を見れば全て答えが書いてあるみたいな発想になっちゃうとですね、それは大きく間違いますね。例えば、海外との交渉なんかは、本音の話でね、握らなかったら絶対何も決まらないんですから。だって、六法全書違うんだもん。国が違うとね。だから、六法全書持ち出したってダメですよ。国際法だなんてやったら非常に狭い範囲のものですから、商売の話なんか全然関係ないしね。そうするとやっぱり本音でですね、世界が分かるのは善悪と損得でしょ。善悪はまあ内容で言って結構あるんですね、あれ。善悪損得ですから、まあ、善悪損得でどこまでこの話ができるかで、それももろ本音の話ですよね。もちろんその交渉っていうものを考えればね、いきなり自分のまあ懐の中を全部晒すってことはないんですが、しかしやっぱりこの交渉が煮詰まってた時に、その部分のね、こう一部を含めた本音が語れない人はですね、全く交渉相手として無意味なんですよね。まあ昔中国共産党とかソ連の連中は、まあ、そうでしたね。どこまでも建前を言うと、建前以上のことを言うとですね、もうクビになって下手すらスパイでですね殺されましたからね。でも最近はなんか日本のですね、最近でこう20年ぐらいだな、日本の大企業の連中なんかが結構昔の中国共産党によく似てるって私も聞いてましたよ。中国の人はまあ今はダメだね、もう何もね語れないし、どんどん出てこれなくなりましたからね。まあなんか悪いとこばっか真似してんだよね。本当アメリカの悪いとこ真似して、中国の悪いとこ真似して、本当悪いこと真似するの好きだよね、日本のね。この2、30年平成なんてものはですね、やっぱ衰退した時代なんだね。結局それってですね、本音で語って本音で仕事できる人たちが消えちゃったからだよな。そういう人たちはもう今までのこの体制を動かすっていうことに興味を失って、全部自分たちで他のことやってんだね。だからまあ要するにいろんな分野でさ、もっと小さくね、本音でやって成功してる企業とか取り組みってたくさんあるわけですよね。やっぱだから本音分かる人、仕事できる人はちゃんといるんですね。要するにそれが政府だとか大企業というところにはいないっていうことで、あるいは金融業界にもいないんですね。だからそういう人たちがいないところっていうのは本音も分かんないし頭だけになるから、やっぱそれはダメで、やっぱそういうところは消えていくということですね。だからその消えてもらっちゃ困るっていう人よくいるんだけども、じゃあ誰がやるのよと。やる人なかったらね、線路を引いてあったって電車来なかったらそれ電車乗れないじゃないさ、線路のところで待ってたってね、電車来なかったらそれっきりですよね。そういうことなんですよ。本音としてはダメなものはダメ、人がいなく動かないんだからさ、次考えたらいいんですよ。列車の来ない線路の前でさ、いくら電車待ってたってさ、何も始まんないんだから、あ、列車来ないんだ、次どうしようって言ってですね、他行けばいいわけね。なんとでもなるわけですよ。金の話とかさ、生活の話とかさ、仕事の話とかさ、腹くくりゃなんとでもなるわけですよ。そんな人生の一大事と、今は思うかもしれないけども、振り返ればですね、一つのエピソードなんですね。その時は一大事に思いますが、振り返れば一つのエピソードで、前へ突破したらいいんですよ、そういうのはね。まあ、そういうふうに考えると、今世界がそうだね。もうソ連が崩壊した時と同じよ。おい、アメリカはどうなんだと。アメリカの武器、こってんこってんにやれてんじゃないかと。アメリカ軍指導を受けたウクライナ軍が壊滅してんじゃないかと。あれ、決定的だよね。もうね、ロシアにあそこまでやられたらですね、やっぱり本音の話で、やっぱそれはヨーロッパから始まって、東アジアもそうだよ。これ、アメリカいかんぞいと、これ。 アメリカにくっついてたらウクライナみたいになるぞと、みんなこれ分かったと思います。中東もなんかもろにそうでしょ。でこれから中東そうなりそうですもんね。まあいろんなところでね、今建前と本音が入れ替わろうとしてありますよ。でも本音がいよいよね語れるようになったらね、時代は前に進みます。建前言ってる間ダメね。本音を言って、だからどうすると、本音をもとにだからどうするって話が普通にできるようになって初めて時代は前に進みますんで、いよいよその時かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、建前と本音が入れ替わる時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。